Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソダウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュースシーズン2カッコ仮。おはようございます。みっさんです。8月16日火曜日、うん、火曜日だな。今8時ちょい回ったところですけどね。はい、皆さんお盆はいかがお過ごしでしょうか。今日もまだお休みの方はいらっしゃるんでしょうね。今日ぐらいまで会社とかお休みなのかな。私は今日まで、昨日まで夏休み、お盆休みで、今日から普通に授業が始まるので、松江向けて国道431号線を走ってますけども、はい、お盆はね、まあ島でね、コロナがね多いんですよ。コロナが多くてなかなか動き回れない動き回れないと言いながら一日ほどね、ボーツまで行ってきましたけど、久しぶりにリアルスキちゃんを見てきましたリアルスキちゃんスカイプとかはねやってしてたんで、まあ、顔は見てるんですけどね。生スキちゃん、生ですよ、生棒をついて、で浜田までちょっと足を伸ばして、海鮮丼を食べてきました。あのドグロの炙りが乗ってましたけど、ね、美味しかったですよ。あとはもうほとんど家に行って、まあ、墓参りしたり、墓掃除か、墓掃除したりましたけどね。まあ地方によってやり方が違うのかもしれないけど、あの親戚周りのところね、だいたいするんですが、あの仏さんを拝みにね、今年で3年目、うん、まあコロナの関係もあって、お互いにやめましょうやって話でね、親戚周りもしてないので、ほとんど家から出ないゴロゴロ状態です家でゴロゴロして何をしてたかっていうと、今週の、今週のって言っていいのかな、来週のって言っていいのかな、22日、次の日曜日、IT パスポート試験をね、受けに行くことにしましたこれ IT ネタだからいいんですよねあの IT パスポート試験、まあ IT 系の初級の 国家資格なのかな、な何なのかな、財団法人かなんかが確か試験をしてるはずですけど、まあそれなりに履歴書に書ける資格だと思いますよね。この試験ってね、大体に47都道府県最低でも1箇所試験会場があるんですよね。でまあ随時やってるわけですよ。都会の方だと平日でもやってるみたいですよね。こっちの方はね、あの山陰の方は、山陰というか中国地方はね、まあ土曜日日曜日ぐらいかな、やってるのは。やってるんですがね、私は岡山まで行きます。なんで岡山まで行くねんって話ですけど、島根、鳥取はね、確かにやってるんですが、1回に受けられる人数がね、少ないんですよ。で、今、島根、鳥取で受けようとすると、全部埋まってる状態。そんなに受ける人いるのかね。日程的にはね、10月、11月ぐらいまで、確か出てたと思うんですけども、試験日程が。それが全部埋まってて、受験できないと。で、しょうがないんで、瀬戸内まで出て、受けることにしました。パッと考えるとね、広島が一番多いのかなと思うんですが、広島は確かに多いんですよ。受験できる人数多いんですけども、受験生も多い。なので、日程によっては埋まってるところもあったりするんですよね。で、まあ、山口はね、下関まで行かなきゃいけないんで、これはもう最初から除外です。さすがに下関まで行こうっていう元気がないんだね。で、残った岡山。岡山ね、1回の受験人数多いし、結構空きもね、あるんですよ。なので、岡山まで試験を受けに行くために、このお盆休みはずっとね、過去問、徹底的にやってましたけどね。で、ここ最近の合格率は 50% 前後。半分は落ちるんですね。で、車線をはみ出しちゃった。50% ぐらい。で、合格基準っていうのがね、明確にはなってないんですが、6割取れると合格らしいです。ただし、出題範囲っていうのが3種類あるんですけども、これがそれぞれ 30% 以上取れてないとダメだったかな。100問出て1000点満点らしいですけどね。ただ、1問10点ってわけじゃないらしいですよね。多分、計算問題とかが中に出てくるんで、計算問題とかは点数配分がちょっと高いのかなと思ったりもしてますけど。で、まあ、過去問やっとって、最初の方はね、4割、5割ぐらいだったかな。昨日の時点でね、6割、6割、5分、7割ぐらいまで取れるようになったんで、なんとかなるかなと思いながら、受けに行きます。参考書とかでもね、買って、まあそれを読み込めばいいんでしょうけど、もう思い立ったのがね、お盆休み帰る直前だったんでね、Amazon とかで頼めば、まあお盆休み中に届いたのかもしれませんが、私は結局ね、ネット上の過去問のサイトだけでやってました。まあ過去問とその解説が載ってたんでね、まあ、これなら、なんとか、使えるかな、というところで、お 盆休みはほとんど勉強してましたね。学生になってね、楽できるかなと思ったんですけども、とてもとても楽できるレベルじゃないですよ。余計仕事してた方が、あ、まあ仕事してたら、長期休みはね、何もしなくてもいいんですけど学生はそうはいかないみたいですね。久しぶりの学生なんでというわけで、今度の日曜日、IT パスポート試験を受けに行きます。果たして合格できるのかできないのか。あ、でね、岡山は1日3回あるんですよ。朝1、それから昼と、まあ、午後。昼も午後だけど。1発目がね、9時半だったかな。スタート。で、2つ目が12時15分スタート。で、3つ目が15時30分スタートだったかな。1日3回あるんですよ。で、私が受けようとした22日、まあ一番直近で申し込んだんですが、朝一はね、もう完全に埋まってました。定員いっぱいいっぱい。で、昼の分と、午後3時の分、まあ空きがあったんですよね。で、1日に2回受けたろうかと。2回受けたらどっちか合格するんじゃないかと思ったんですけどもね、そこは甘くなかったですね。アカウント、まあ、メールアドレスとか登録して、申し込みをするんですけども、1アカウントでね、2回分の試験の申し込みができないんですよ。まあ、これをやってみて初めて気がついたんですけどね。なので、試験受けるための、まあ、受験料、1回7000円かかるんですけど、で、まあ、岡山まで行くんでね、車で最初行こうかなと思ったんだけど、まあ、行きの電車の中でもちょっと勉強しようかなと思って、JR 押さえたんで、往復で1万ちょっとかかるかな。まあ、どうせ岡山まで行くんだったら2回受けたろうと思ってたんですが、それはできなかった。で、一応受験料もね、それを知らなかったんで、2口分振り込んじゃったんですよ。1万4000円。で、まあ1口分はその普通に受験するのに使ったんですけども、現在1口分が余った。まあ落ちたら、次の受験の時に、そのもう残った1口は使おうと。合格できるかできないかどうなんだろうなまあやってみないとわからない。基本は4択ですね。4択なんだけど、4つ5つぐらい文章があって、この中で正しいのはどれかって、答えが1つだけじゃないんですよ。A, B, C, D, E とあって、まあ、1番が A, B、2番が A, C とかね、中には A, B, C, D とか、ね、あるやつの中から、まあ、選択する感じなんですけども、それをパソコンでやっていくと、100問2時間。なかなか忙しいかなと。いう感じではありますが、果たして合格できるのかどうなのか、こう動きたいというところですね。あとは何か喋ることあったかな。あ、そうそう、iPhone、 iPad、 Mac、 Apple Watch、全部ベータ版にしてるんですがね、アプローチを使いの方は多分わかると思うんですけども、睡眠モード、寝てる時に プローチを、まあ、睡眠モードの時は基本的に時計しか表示してくれないんですよね。プランを押すと、デジタルプランを押し込むと時間表示してくれるんですが、そこから普通のアップルウォッチのモードに変えるときって、今まであのデジタルプランをくるくるくるくる回してやると、まあ、スリープから解除するような感じでしたよね。これがね、新しいウォッチ OS はね、デジタルプランを長押ししろって言うんですよ。最初わかんなくてね、夜中にくるくるくるくる回すけど反応しないんで、なんだこれって思ったら、長押ししろって書いてあるんですよ。俺やりにくくなったなと。まあ、今までくるくる回すのに慣れてたんで、何気に回してしまうんですけどね、デジタルプランを。この長押し方式、正式リリースの時にもこれでいっちゃうのかなとね。私的にはもうちょい戻してほしいなって気がねしなくはないですけども。あとね、iOS でちょっと気になったのが、ヘルスケアの中にね、心房細動を検知する機能がどうも入るんですよね。ただこの心房細動を設定しようとしてもね、あなたの国では使えませんって、ね、出てるんですよ。これは心電図にしても、あの血中酸素濃度にしても、随分遅れて日本でのリリースだったんですけども、この心房細動検知モード、これも日本リリースは秋にはちょっと期待できないかなと。まあ、機能的には乗ってくるんでしょうけども、しばらくしないと使えないモードかなという感じはしてますね。まあ、使えるようになってくれるとね、嬉しいっちゃ嬉しいんですけども、まあ、日本の法律もね、あの血中酸素濃度が測れるようになる時じゃなかった、心電図の時だったっけ、あの医療機器なんか販売関係の法律が変わって、まあ、日本で使えるようになったんですけども、まあ、それがあるんでね、なんとかアップルさんに頑張ってというよりは日本政府に頑張ってという感じですかね。はい、まあそんなとこかな。今17分ぐらい喋ったかな。相変わらず、レーダーが踏切だわ、学校だわ、Nシステムだわと騒いでますけども、この先松江市内に入っていきますんでね、もっとやかましくなっていきますんで、この辺にちょっと来たいと思いますかね。まあ一回こんなもんでしょう。これにあのシーズン2ので使ってたオープニングとかエンディングつけたら、まあ、20分ぐらいの配信、まあ、それぐらいでいいのかな。はい、というわけで、まあ、今日も頑張ってお勉強していきたいと思います。あ、そうそう、でカッコ仮にしてるんですよね今。で、スキちゃんとちょっとお話をしてたんですが、まあ、スキちゃんにはね言ってないんですが、タイトルはね、空海 IT ニュースシーズン3にします。オープニングとかエンディングとか変えるのめんどくさいってね。それが本音ですけどね。なので次回から、空海 IT ニュースシーズン3でいきたいと思います。まあ、あの毎日配信はね、なかなか難しいと思いますが、まあ、不定期配信、まあでも朝は通勤中に喋れば音声ファイルはできるんでね、あとはそれを編集するだけっていう感じなんで、まあなんとか 月金出せればいいかなと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。あとね、シーサーのブログ、今まで空海 .jp というアカウントを取ってたんですけど、これね、あのお休みする間にお金払わなかったら切れてたんですよ。なので空海 .jp では、ブログの声は飛んで今行きません。何だったっけかな、またちょっと調べてきます。あの iTunes とかでサイトへのリンクが多分確かあったかな、あそこからは多分いけると思うんですけどね。アドレスのところに空海 .jp と打っても、いけないので、よろしくお願いしたいと思います。以上、空海 IT ニュースシーズン38月16日でした。お届けするのはみっさんでした。それではまた、ただものだんだん。
Army IT News.